週刊ボルターズ、この時間は熊本にございますプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をということなんですがね、はい、もう今ちょっと試合はねもうシーズン終わってますんでね、
う
ん、
そうですね、
はい、
もう
コーナーとしてはいきなりこのコーナーに参りましょう。今週のピックアップ、今週はですね、まあ、あのこのシーズンを振り返ろうということなんですが、
はい、
振り返るのもね私たちが振り返るんじゃなくて石川海人選手の話の中で振り返っていこうということなんですね、
はい、
ちなみに石川海人選手もう一回ねあのプロフィールをご紹介しますと東京都出身で35歳、身長は170センチ。170センチというのはプロバスケットボールの中では低いですよね、はい、
小柄です ね、
はい、私とあんまり変わりません、
はい
はい、で体重が72キロ、ポジションは司令塔ポイントガードですね。巧みで意表をついたパスというのがねもうファンタジスタと言われている、ね、
かっこいい、
クラッチタイムと言われるここ一番でシュートを決めるところも非常に特徴でございましてね、今シーズン5年ぶりにボルターズに復帰いたしまして B2 アシストランキング1位という、すごいですね、
はい、
ね、石川選手やっぱすごいですよね。
そうですね、この番組でもね、はい、あのインタビュー答えてくださってて皆さん選手そうなんですけど石川選手特に冷静な方だなっていう印象があります。
非常にあの、
はい、
ロジカルな、ね、
あのお話の仕方も、はい、ね、
でそのまあ、5年ぶりにこのボルターズにね、復帰したという話をしましたよね、
うん、
でそのじゃあなんで5年ぶりにボルターズに復帰したのかというその理由を聞いてみました。
やり残したことがあるっていうのはこのチームっていうのは B2 で最後優勝するっていう目標はまだありますし、それは僕が、ね、戻ってきてやるべき仕事だと思ってるので。
ということはですよ、
はい、
ボルターズは優勝すべきチームだと。
まさにそうですよ ね、
うん、だからもう優勝しても間違いのないチームだと、
は
い、
うん、
選手が思っているからこそここにまた戻ってきたと、
はい、
そういうことですもんね、
うん、
はい、で石川選手ね今シーズンをねもうずっと見てみてね総括をしてもらいました。
熊本に帰ってきて優勝させるって思いで帰ってきましたし、うまくいかない時期もあれば、まあ、ずっと僕は我慢の時間が必要っていうのを言ってましたけど、まあ、そこを我慢して、まあ、芽が出てきて花が咲くわけではないですけど、まあ、そこがやっぱり14連勝っていうところにつながったと思うし、ミッチ、翔太、紅葉、コウキって、まあ、みんながいた時は、多分熊本の皆さんも、あ、優勝できるって多分見えてたところはあると思うので、やっぱそういうところを含めると、あの、自分たちがやってきたことっていうのは間違いではなかったと思うし、ただやっぱり最後の最後で、怪我人が出ちゃったりとか、まあ、人がいなくなったりとかっていうのは、まあ、それも、自分たちが持ってる運だと思うので、まあ、ちょっとこう運がなかったかなっていうには。
うーん、
ね、14連勝できるチームなんですよ、
はい、
ね、
うん、
そしてまたあのプレーオフにもちゃんと行くチームなんです。
そうですよ ね、
でもその途中でほら連敗した時もあったし、
はい、
でその時はやっぱりね、あの故障者がもう連続して出たりとか、
うん、
ね、コーチが変わったりとか、いろいろやっぱあったんですよね。
運も味方につけないといけない。
やっぱいや確かにね、やっぱあのぐんぐんぐんぐんチームが上がっていく時って運もありますもんね。
はい、
うん、うん、ね、であの開幕から1勝9敗となった時期がありましたね。でその時ですね、
うん、
はい、あのこのコーナーを担当しているディレクターがですね、その石川選手はさっき言ったみたいにそのもうファンタジスタと言われるぐらいにその、もう意表をつくパスをポンと出すわけじゃないですか、
はい、
だからね石川選手はそういうこのことを考えているのに他の選手がその石川選手のパスについていけてないんじゃないかと、ね、
はい、
いうことをこのディレクターが思い、なかなか聞けませんよこういうことは。
そうですよね。
だけど石川選手にこのことを聞いてみたんです。
まあそこに関しては僕も合わさなきゃいけない部分はあるんですけど、ただじゃあ僕が緩く出してそれに合ってきたとしても勝てるチームにはならないので、だから勝つためのここにいてほしい、勝つためのこれに合わせてほしいっていうのは必要だと思うので、そういった意味での多分合わなかった部分って大きかったと思うし、まああとは 人よりも出す感覚が多分違うとは思うので、他の選手よりもそこに合わすのって難しいことだと思うので、だそこはね、やっぱ慣れるまでは時間はかかったかなと思いますし、多分去年まで翔太がエースでシュートも打つしボールハンドラーもやるしっていう展開が多かったとは思うんですけど、まあ、そこに僕が入ってきて、やっぱり最初の方は翔太も自分がやりたいっていうのは多かったとは思うんですけど、翔太の信頼をつかむためにも僕も結果を残さなきゃいけないし、エースは翔太だけどコントロールするのは僕だと思ってるので、各々の役割っていうのが浸透するまでは少し時間がかかったっていうのはあるかなっていう。
息を合わせるっていうのはもうなんかほら具体的にじゃあ何なのってありますけど、はい、やっぱそうですもんね。これは音楽にしても体操にしても、はい、いろんなものやっぱり息を合わせるっていうのはなんか分かんないようなことだけど大事なんですよね。
そうですね。やっぱりすり合わせるには時間もね、かかりますよね。
で、なかなか勝ち星が上がらなかったこの時期ですね、SNS で選手起用についてね、ブースターからね、批判が上がったこともあったんですね。
うんうん、
で、石川選手はこのことにきっぱりとこう申しております。
遠山さんも使いたくなくて使ってないわけではなくて、遠山さんの信頼を得ないと試合には出れない。それを示す場が練習だと思ってるし、だけどじゃあ試合だけ見に来てる方たちは試合の場でしかその姿しか見れてなくて、だからああだこうだ言うのは自由ですけど、じゃあ例えば練習で求めてることができてなかったら試合には出せないしね、自分が応援してる選手が出たいのはわかるけど、そこをしてないから出れてないっていうのを理解した上で発信するんだったら僕はいいと思うけど、正直そこが多分熊本の場合はブレてる、そのブースターの感覚がちょっと悪いというか、そういうのがもっと熊本が成長しなきゃいけない、チームとしてもそうだし、応援してる方たちのこうバスケットを見る目をこう肥やさなきゃいけないっていうのはあるのかなっていうのは、
はっきり言ってくれたでしょ、
うん、そうですね。
プロのいろんなスポーツはね、
はい、
実際もう本当レベルすごいですからね、
薄いとこだけ見たらダメですね、
周りからね、うんうん、やっぱもうひたすら応援するというのがね、はい、やっぱ応援するもののやっぱり大事なポイントだと思いますよね、うん、はい、ファンに対してもはっきりとしたものを言うね、この石川選手なんですが、はい、対戦チームをあえてね、煽った後に意表をついたパスを出す、これが特徴の石川選手なんですがね、はい、実はねこういう言動にはねもちろん裏打ちがあったわけなんです。
まあ僕はなんか自分にあえてプレッシャーをかけてプレーするのが好きだし必要だと思ってるし、でキャプテンじゃなくてもこのチームで責任を問われた時には責任がある立場だとは思ってるので、まあ、だからこそやっぱ年齢的にも上なので、やっぱ上に立つ人が弱気な発言をしてるとやっぱ下はついてこないと思うし、まあ、そういった意味でもこう強気な発言をしているところ、自分にプレッシャーをかければやらなきゃいけなくはなるので、やらなきゃいけないっていう状況を作らなきゃいけない、まあ、そこが一番大きいかなっていうには、まあ、そうすればなんかやっぱ準備はするし、まあ、今はもう亡くなって佐藤久雄先生って八村塁の恩師なんですけど、その先生が、まあ、僕らがいた時ってこう明星高校ってパッシングゲームっていう、こうドリブルをしないでパスだけで攻めるっていうチーム作りをしてたので、だからより一層考えなきゃいけない、空いてるところに走っていかなきゃいけないので、考えることがもう絶対不可欠だったので、だそこをみんなに3手先まで読んでプレーしなさいって言ってたのを僕は5つって言われてたので、より一層考えなきゃいけなかったし、でもそう考えてプレーしてたからこそ、まあ、今いろんなことを考えられるようにはなってると思うので、やっぱそういったところでこう育ったのは大きいかなっていうには、
やっぱもう石川選手ってロジカルですね。
そうですね、話が
必ずそのちゃんとね、こんなことがあるからこうやってるんだっていうのはありますもんね、
う
ん、
もう誰にも媚びていらっしゃいませんが、それってねやっぱ自分に一番負荷をかけている状況でもあるんですよね。さすがですね。
さすがですよ、
はい、
さてそんな中連敗もする中で14連勝ってね、さっきもしましたけど記録しましたよね、うん、非常に良かったですよね。で何が変わったのか石川選手にね聞いてみたんですよ。そしたらねある選手の名前が出てまいりました。
まあ一つは、まあ、ラウリーが入ってきてくれたこと、まあ、そこが大きなターニングポイントだったっていうのはありますし、まあ、ネミーだけが悪いわけではなくて、 多分うちのチームにフィットしてなかった。彼も頑張ってましたけど、すごくいい人間性を持ってましたし、僕らもフィットしきれなかったっていうところあるので、まあ、それが多分前半戦の苦しい時間帯で、あとはチームが求めていることと彼ができることっていうのがちょっとかけ離れてた部分もあるので、まあ、そこは彼だけが悪いわけじゃなくて、ちゃんとリサーチせずに僕らがそれ以上のものを求めてしまったっていうのは彼には申し訳ないなと思いますし、でもその中でも彼は文句言わずにこうひたすら頑張ってはくれてたので、まあ、そこが前半戦多分こういろんなところに矛先が向いたりとか、こう勝てなかった状況っていうのはあるかなと思ってて、まあ、ただその中でも自分たちが我慢してこうやることを変えずにタフにこうチームとしてやってきたからこそ、でラウリーが入ってきて少なからずこう起点っていうのは増えましたけど、やってることは変わってなかったので、まあ、そういった意味ではずっとやり続けてきたことにラウリーが入ってきてうちのチームにうまくフィットして、まあ、それが勝ち星につながったっていうところは大きいところかなっていうには。
そしてプレーオフもね、自力で進出を決めましたし、ところが、まあ、結果負けてしまったわけですけどね。で、ほら、石川選手はこのボルターズを優勝させるために来たんだって言ってましたよね。ね。で、じゃあ、この今、シーズンオフとこれからについてのことを聞いてみました。
で、僕も終わってから膝がめちゃくちゃ腫れて、病院に行くっていうのもあるので、やっぱりそういうのも含めて、一回体を休ませたいっていうところと、なんていうんですかね、こう、熊本のいろんなところに行ってリフレッシュしたりとか、でもやっぱそういうのはしたいかなっていうには思ってます。やっぱ僕はね、こう、熊本を優勝させるために帰ってきたので、まあその次のシーズンでどういうふうに健康でいるためにやっていくのかっていうのは必要かなとは思うので、まあそういうのも含めて、頭もそうだし、いろんなところをリフレッシュするために、この期間ってすごく必要かなっていうには思います。僕がやり残したこともあるし、チームとしてもやり残したことはあるし、まだまだ成長しなきゃいけない部分ってたくさんあると思うので、まあ、そこはまだまだこう自分はやり続けていきたいなっていうには。
休んでほしい。
だけどやっぱなんかね、石川選手の存在って大きいですよね。
そうですね。
これからもね、このチームにいてほしいな、はい、ずっとね、はい、そんな気がしますね。実はですね、石川選手のインタビューはね、まだ放送できてない部分もたくさんあるということで、6月1日ディレクターズカット版ということで、週刊ボルターズのポッドキャストでね、公開いたしますんで、どうぞそれも聞いてみてください。そしてこの週刊ボルターズ、いつもこの時間にお届けしてきたんですが、
はい、
来シーズンが再開するまでしばらくお休みということになります、はい、でボルターズが入るカテゴリーの、ね、B1 の開幕は9月の22日からということで、ボルターズの開幕ゲームは9月の26日熊本県立総合体育館、相手はですね、加賀ファイブアローズということになっておりますので、はい、みんなもね、その間に自分を高めておきましょう。
そうですね、
自分を高めておきましょうね、
はい、充電して、
はい、このコーナーはね、ボルターズのブログポッドキャストで聞くことができます。さあ、ではね、こう一旦お休みということになりますが、はい、最後はこの言葉で締めていきたいと思います。せーの、
やるぼー
週刊ボルターズでした。